劇団フロンティア
ポッドキャスティングフロラジ。
こんにちは。手紙の思い出は高校の時に文通していた人と未だに交流があるのてみです。
皆さんこんにちは。手紙の思い出といえば、こまごまとした、日頃の手紙が大事に取ってるってことかな、あやかです。
そして今回のゲストはこちらの方です。
手紙の思い出といえば、高校の卒業式に両親に送った手紙があまりにも短くて内容が薄かったのでびっくりされてしまった門川あゆみです。
というわけで、私の青春でタミエ役を公演されました、はい、門川あゆみさんに来てもらったんですけれども、あの高校の時にそんな、何そういうの書くの、
なんか便箋が一人一枚ずつ、うん、あの事前に渡されて、みんなで、はい、両親への手紙を書きましょうっていう時間を設けられて、で実際書いて、うんうん、で多分あのアナウンスで、うん、さあ、あのご両親の皆さん、あの息子さん娘さんからの手紙ですよって渡されて、みんなで一気に開封したんですけ ど、
なるほど、
周りの親御さんたちが感極まって泣いてるのに、うん、両親だけんって
親みたいな
え、これだけって、これからもよろしくねぐらいしか書いてなかったんですよ。
別になんかちょっと恥ずかしかったとかそういう感じなの、それとも本当にこう何を書いたらいいかわからなくて悩んだ結果、うん、
両方ちょっと思春期やったんで、
思春期ね
気恥ずかしかったし、わざわざ手紙に書くことじゃないんだろうなって思って
しまってもしかして周りのみんなもそれぐらいなのかなって思ってました。
そうです、そうです、
なるほど、
あっさりしてると思ったら自分だけ薄かった
それ確かにちょっと自分もええってなるかもしれない。
はい、泣く準備してたみたいです。
なるほど、もう他のみんな雰囲気に飲まれて、
そうです、そうです、
くるくるうちもみたいな、うん、そっか、
い
やそんなんなかったね。
そんなイベントなかったな。
なかったですか、
うんうん、すごいね、うん、でももんちゃん的にはこう、はい、結構書けるぞと思ってたん、その書く前は
便箋が思ったより小さくて、うん、この文字数に収まらないから諦めようと思いました、う
ん、なるほど、
そうだね、募る思いはいっぱいもちろんね、うん、あるんだろうけど、
そこをもしかしたら他の人は無理やりでもこうぎっしり書いてた可能性もあるってことか、
うん、そうなんですよ、
なるほど、
うん、もんちゃんらしい、
らしい、一応気を使ったら、
そうだ、ね、
逆にみたいなね、
うんうんうん、
すごいね、まあ、そういう行事があるっていうか、うん、そういうのが面白い、
素敵ですね、
うん、そうだね、高校生って微妙な時だよね。
そうですね。
もうなんかね、うん、大人になってる人は割とサクッとかけちゃったりするけど、うん、みたいなね、うんうんうん、いやまだまだだよっていう人はちょっとやっぱ恥ずかしいなみたいな、
うんうん、でもえみさんも高校の時の手紙エピソード、
あ、そうそう、高校の時に30人くらいで文通してたんだけど、
しすぎじゃないですか
多くないですか
、うん、なんかいろいろあって30人くらいの人と文通してたんだけど、なんかその人が、まあ、高校の時は文通で、うん、それからこうインターネットが始まったら今度メールとかになって、で最近はツイッターとかになって、こう徐々にツールが変化していくんだけど、やっぱり未だになんか交流がある人がいて、
うんうん、
なんかあーツールが変わってもやっぱ変わらないものあるんだなっていう、うん、
え、県外の人ですよね、
県外の人
文通ってことは、
その時は上北は北海道はいなかったのかな、青森が一番遠かったのかな、うん、南はどこだろうな、熊本ぐらいかな、
なんとなく今想像が湧いてきました、うん、想像が湧いてきた、
想像が湧いてきた
あの人かなって思い当たる節があるってことですか、
具体的には分からないけれど、
はい、
うん、なんとなくそうか、そう、30人くらいと文通しててもありえるなって思いました
ねえ、
ね
え、そうそうそう、
あ、でもいいですね、未だにっていうのはやっぱり、
うんうん、だからね、なんか昔のこととか思い出すと、あの人とその時文通してたなとか、
うん、
そっか思ったりするね、
うんうんうん、
そんな彩香さんはなんかこまごまとした手紙とか、なんか彩香ちゃんは割とそういうアナログなことをいろいろやってそうなイメージなんだけど、
ああ、まあ普通に今もう手紙とかは書いたりはするんですけど、うん、ちょっとしたなんだろう、あの
メッセージ
みたいな。メッセージみたいな、うん、あのやつを、残してくれる、まあ、残してくれる、あの誕生日になんか妹がくれたりとか、あ、うん、あのすごい大きな手紙じゃないんだけれども、うん、あとあの一人暮らしをしてた時とかは、はい、すごい寂しかったので、なんかあのあのまた頑張ってねみたいなやつとか、
うん、
なんかちょっとしたやつが、うん、あのすごい部屋に飾ってました。
飾ってえ、な壁とかにってこと？
そうそうそう、ホワイトボードとかに。ああ、いっぱいっていうよりは、うん、その、 あの一番間近にもらって、うん、ちょっと癒されるって思ったやつを、うん、貼って、ホワイトボードに貼ってました。
あ、今は？
今は
壁に、
なんか嬉しかった手紙とかは、うん、あの棚にしばらく飾ってあります。
あ、棚に額にとか額に入れたりはしてんのか
な。じゃないけど、
うん、そうそう、なんかちょっと印象に残ったやつとか、
そうそう、う
ん、思い出深いやつは、
うん、なるほど、そうですね。
逆にお書くことは、うん、書くのも結構書く。
書くのも書く、うん、あのハガキとかに、うん、書いて、うんうん、あのプレゼントとかと一緒に、
ポストカード、
うんうんうん、ですね、うん、
なるほどなるほど、
しますが、なので、うん、ちょっと綺麗なハガキとかはあったら割と集め、ね、
集めて、ああ旅行先とかで、
それ
とも
あ、そうね、
ちょっと雑貨屋行った時と
か、うん、そうそうそう、
うん、あ、なるほど、
楽しいですね。
そうですね、はい、そんなわけで、今回は裸足の青春の中でですね、あの手紙がやっぱり出てきまして、何通か、
うん、
三郎のね母親からの手紙だったりとか、なんかそういったあの書き留めだったりとか、実は速達みたいな、そういったあのエピソードが、作品の中にありましたので、そこから、質問を取ってみました。というわけで、もうねだいぶ、公演も終わって時間も経ってきたんですけれども、
はい、
まだまだ多分募る話はいっぱいだと思うので今回はですね門下あゆみさんに聞いてみたいなと思います。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。改めまして、劇団フロンティアの専用劇場シアターフロンティアよりお届けしております、パーソナリティの野民です。
彩香です。
今回のゲストはタミヤ役の門下あゆみさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあじゃあ早速ね、なんかいろいろ聞いていこうかしら、
は
い、
うん、うん、ね、やっぱりまずはその公演終わってしばらく経ったんですけど、
うん、
ね、あの今離れてどうですか、自分一通り公演をやってみて。
そうだね、終わって
ほっとしたとか。
あの公演直後は実際自分の知り合いで見に来てくれた人に感想をもらったりとか、
うん、
で写真を見て自分の中でもわーって気持ちが湧き上がって
やっぱ写真はわーってなるんだ。
そうです、
わーの内容も知りたいけど
どういう こんな変な顔してたんだなとか、
あ、うん、割と変な顔
そうだね、 顔芸みたいな感じになってたもんね、うん、
そ
う
そ
う
そう、その印象あるよね、うん、
で自分が出てないシーンは、うん、あ、照明の具合が綺麗だなとか見てて、うんうん、でもこう時間が経ってくるとだんだんその自分が演劇第一で生活してたのから、うん、仕事第一に切り替わっていって、うん、新年度でバタバタしているので、
そうだね、
遠い過去のような
感じを、やっぱり、ね、やっぱり遠い過去になる
よね。みんなそうなんですよ、ね。
そう、年度が変わるとかさ、だと結構、なんかもう遠い過去にすごいなっちゃうよね。
うんうんうん、
もう思い出せないんじゃない？演劇してた生活を思い出せる？
いやー、もう再現できないでしょ。
そうですよね。
うん
うん、まあね、結構あのシアターフロンティアまで通うのもね、結構時間かかってたと思うんですけど、その間って何してたんですか？音楽聴くとか、
あ、運転中ですよね、うん、片手で食べ物か飲み物を持っていました。あの運転しながらもぐもぐごくごく、
移動中も
そうですよね、
物を済ませて、
うん、急いでね、
そうですね、
来てくれてたんですもんね
大抵お供はおにぎりとお茶とスープで、たまにコンビニで肉を買って
肉を
焼き鳥とか
焼き鳥
唐揚げくんじゃないね。
そうなんです、
やっぱ食べやすいから片手で、
そうだよね、
そうです、そうです、ほっぺたにタレがつくっていう事故が
事故が結構ね、あ、なんかそう聞くとワイルドだよね、
う
ん、
そうだね、うん、
そうですね、
そうそう、だから絶対最初なんかね、もんちゃんの印象とかで、
うん、
めっちゃ可愛い、あ、可愛い、さやかさん風に言うと可愛いって感じなんだけど、似てなかった
ちょっと似てなかった
全然似てなかった、
でもね、
だけど なんかやっぱりこうねお芝居してるのを見るとやっぱりアグレッシブみたいな、
アグレッシブだって言ってましたよね、うん、美さんね、うん、
そうそう、
なんか、きっとその演出さんから、ね、こういう風に言ってほしいって言われた時に何度も
チャレンジ、もう一回やらせてください、
何度もチャレンジ
結構体育会系ですか？
あ、そうですね、あの体育会系の部活には入ってなかったんですけど、心根は体育会系だってよく言われます
あ、なるほど、
上下関係とか挨拶しないやつはもうしばくぞっていう、うん、
あるあるある、演劇はね、なんだかんだ言ってあの体育会系と文化系半々だから
ね。そうですね、うん、
どっちかというと体育会系よりっていうね、
うん、確かに、
なので合うかもしれない、そういうのは確かに、うん、なるほどね。あれでしょ、なんかさ、私はよくあるんだけど、その公演をなんかやる前の自分をもう思い出せないって結構なるんだけど、どんな生活してたかも思い出せないし、どんな風だったかも全然思い出せないみたいな感じなんだけど、もんちゃんは別にそういうのはない？もう演劇、この公演に参加する前の自分とか、なんか、あ、もう参加する前はこうだったけど、参加した後はすごいこんな風に変わったとか。
あー、いやー、今聞かれてやっと意識したんですけど、うんうん、なんか怠惰な生活を送ってたなって、
怠惰な生活、なるほどなるほど、は
い、あのテレビを見ながら携帯をいじってもぐもぐしてたな
って、うん、もぐもぐ、まずだってすごく痩せたもんね。
あ、そうですね、
うん、そうなん、
最近言われます
ね、
多分この辺ほっぺたのお肉がちょっとなくなって、あのセリフを喋ったりとか発声練習をしたりとかしてるうちに、うん、あのお腹とか足の肉は残したまま、ほっぺたの肉だけが削ぎ落とされていったっていう謎のダイエット
法です。謎のダイエット、演劇ダイエットの特徴としては、あの部分痩せしかしないっていう。
そうです、そうです、
よく使うところは痩せるみたいな。
そうです、
なるほどなるほど、
なんか体重の増減はあんまりないんですけど、あの見た目がちょっと変わったなって思います。
でも見えるところが変わるとね、やっぱりね。
そうですね、
全然違うよね。写真見てもなんか全然違
う。じゃあ今あの公演前はあのちょっと怠惰だったのかもしれない。怠惰っていうのはね、まあ、ゆっくりした、
ね、ね、
あの生活だったんだろうけど、うん、今あのでも公演終わってまたあのじゃあゆっくりした生活に。
いや、それが毎日残業で
今度は仕事が、
仕事の悩みが
忙しくて、
確かにちょっと質が違うけど結局忙しいに変わりはないみたいな感じですね。
あ、でもそれちょっとなんか、うん、あの分かるかも。なんかあの時間を細切れに、うん、あの使っていくことを覚えたみたい、ピローンみたいなね。
何に使ってたかが違うだけで結局時間の配分とか、
うん、そうですね、
スピード感は一緒みたいなね、うん、確かに確かに、うん、なんかこうあれかな、なんか演劇的にはなんかこうすごい変わったとかっていうのはある？稽古をする前と稽古した後とか。
あの、うん、自信が持てた気がします。
おお、やっぱりお客さんの反応を聞くとやっぱりすごい自信になる、うん、アンケートとか。
そうですね、お客さんが来る前までは弱気なことしか言ってなかったんですけど、うんうんうん、あの喜んでもらえたなっていう感覚が得られて、
うん、
あの公演が5回あったので、うん、じゃあ次回はもっとここを直してみようかなとか、
あ、
思い切ってやろうかなとか、楽しんでやろうって思えたのが、
どんどんと、うん、どんどんとタミエちゃんパワーアップしてましたね。
本当ですか？なんかよかった。
公演の、まあ、その間の稽古も含めてなんですけど、どんどんとあのタミエのパワーが、あの力強くなって、
力強く、
なんかこの前 の、 あのポッドキャストでも言ってたような気がするんですけど、うん、あの緑 の、 あの立ち向かっていくのが、うん、どんどん力強くなってて
でも無視されるっていう悲しい感じがより、
うん、
より表現されてた、
うんうんうん、よね、
うん、どこのシーンですかね。
あのサブローに、ね、
喧嘩するところ。
そう、あのサブローはあの自分と結婚するんだからとか、
うん、
あの言って緑に言ったり、
あ、ちょっと食ってかかる、
そうそうそう、
あそこがパワーアップしてたけど、うん、結局緑とサブローの世界だから、うん、ちょっとかわいそうな
感じ、よりかわいそう感が出たっていう。
まずね、それとかもちろんあの 最初の登場の時とかその後の、うん、あの台所はこういう風にしたいっていうような、うん、メルヘンチックな、
あ、あのタミエミュージカルの、
タミエミュージカルで
パワーアップしてました。
指先まで気を使うように言われましたから。
写真で見るとすごいよね、もう指先っていう印象ある、すごいなと思って、
うん、
そうそうそう、
うん、
そうなんですよ。なんかこれができるようになったとかってお芝居的にはなんかあった？これちょっとやっぱり最初稽古言われた時、最初言われた時はなんか難しいなと思ったけど、なんか本番できるようになったんじゃないみたいなこととか。
あー、どこかな、
やっぱタミエミュージカル
全般的にですけど、うん、あの恥ずかしがらずに思い切ってやるっていうのは、あのお化粧とか髪型とかの力もあってできたかなと思います。
うん、
最初もじもじしながら稽古に参加してて声も小さかったし、
うん、
発声練習していくうちにだんだん声も出るようになって、あの恥ずかしさもなくなっていき皆さんともだんだん打ち解けてきて、
う
ん、
そうだね、
いろんな姿を見られてもいいかなと思うようになりました。
どんな姿を。
うーん、そっか。なんかそのそうだね、どうなんか演技と演技なんか芝居として、うん、なんかあのこういう風にあのやり方がやり方考え方変わったとかなんかそういうのってありますか？ごめんなさいね、なんか抽象的なことしか聞けないんだけど。
あ、自分が動いてない時にどういう風に気持ちを作っていってその自分のセリフにつなげるかっていう間の表現が、前はもっと下手くそだったのが天神さんの演出もあってちょっとは分かるようになったかな。
うん、なんか最初はできなかったけどそれうまくできるようになったなってシーンとかってある？
タミエが登場してから、
うん、
でサブローと会って興奮して、うん、ちょっとふがふがしてって
、ね、ふがふがしてって言われた
してって言われてでふがふがしてる、ずっとしてるんじゃなくて局所的にやってって言われて、
あーなるほどね、
あの匂いを嗅いで、
うん、
人長毛の香りかしらっていうセリフがあって、うん、がその直前にふがふがしだすんですけど、
うん、
なんでふがふがしだすのかっていう部分を自分で想像して、サブローの部屋にあるものが素敵だなとか、うん、サブローさんがここで生活してるんだなっていうので興奮したからふがふがして、それでたまたま香りを嗅げたっていう、
うん、
そこのつなぎ方が前は多分できなくて、ふがふがしろって言われたからふがふがするっていう動作だけをしてたのが、うん、その想像しながらできる気持ちも伴って演技できるようになったっていうのはあります。
おー、うん、すごいね。割と彩香ちゃんもね、うん、なんかその気持ちをつなぐところとかもこだわったりとか、うん、どうしたらいいんだろうって割とねよく悩んでたりするけど、
うん、そうですね、うんうん、そういうのってやっぱり思う、そういう風なあのお芝居の作っていき方があるっていうか、まあ、それがそうなんだろうけど、
うんうん
だなって分かってからは、うん、なおさらその考える部分が増えて、
うん、
大変でした。
そうだね、
うん
うん、より細かい定規みたいになるとね、うん、あの最初はなんか1センチ間隔でしか測らなくてよかったのに、うん、1ミリっていうあの単位があるって気づいた途端に、
そうそうそう、
あのミリで考えなきゃいけなくなってっていうね、そういう感じだよね、
うん
うん、でも気づくっていうのはすごいことだなと思って、
うんうん、
なんかこう気づいたことある？なんかこうずっとここはできなかったけどなんか突然気づいてできるようになったとか。
あ、本当の最後の最後のシーンで、
うん、
タミエがもう自分の方、サブローさんがタミエ自分のことを自分の方にも振り向いてくれない、緑とこの先生きていくんだろうなって思いながらも、待ってるからな銀座でって呼びかけるシーンがあって、あそこの気持ちがちょっと分かりかねてるというか、どういう風に演技したらいいかが分からなかったんですけど、下をうつむいてちょっと悔しそうに唇を噛みしめて、でもパッと笑顔になって待ってるからなっていうあのシーンの部分。どんな質問でしたっけ？
なんか気づいていきなりできるようになった。できるようにな
ったこと。
うん、あーシーンとか。
あー、うん、そこのその唇を噛むっていうワンアクションを挟むことで、悔しさをお客さんにも見せられずなって気づいた時は嬉しかったです。
うん、そうだよね。そういうところに気づくかどうかっていうのはすごい難しいけど、気づいた瞬間にやっぱできるようになったりするっていう、
うんうんうん、面白い。それになんか面白いですよね。なんかそこの同じ2秒の間にどれぐらい感情の変化を表せるかっていうか、まあ、感情が動いてるんだとしたら動いてる部分を出して見せられるかなって面白いですよね。
うん、
エミさんもそういうのが好きなの？好きっていうか考えていくのが目も面倒くさ
いや常にできないことについてはずっと考えとって考えた結果突然ひらめいたりするみたいな、
うんうん、
でもそれは突然ひらめいたんじゃなくてずっと考えとったからひらめいたことで、うん、だから考えてなかったらひらめかんだなとか、
うん
うん、だから突然なんかいろんなものがパーンってつながる瞬間とかがやっぱり稽古しとる中で一回はないともう自分でなんか面白くないっていうか、その瞬間がやっぱ面白いからそのためにいっぱい考えとるっていうか、
うん、
そんな感じ、
うんうん、
別に考えるのが好きなわけじゃなくてできないことが多いから考えることが多いっていう、それです。
悩んどるのが好きなんかなと。
いや、できれば悩みたくないよね毎日ハヘラヘラとか言って稽古来たいよね。なんか全部何でもいいよできるできるみたいな感じ来たいけど、
そんなエミさん見たことない
ないからね、そんなことがほとんどないからね、
う
ん、
はいはい。
なんか一番多分結構いろんな人とか感想聞いて自信持ったって言ってたけど、なんかこれはすごい嬉しかったっていう感想とかは、
あ、自分の母親から、
うん、
タミエが次何しでかすんだろうってワクワクしながら見とったって言われたのは嬉しかったです。
何しでかすんだろうっていうお母様のコメントもすごいよね。
なんか見とる人を、まあ、自分の身内ですけどワクワクさせられたんだったらよかったかなと思って、うん、あ
確かに予測できないよね、 だってね、うん、突然なんか回り出したと思ったら尋常下頭とか言って寝てくしみたいな、なんか恥ずかしいんだか尋常下が気になったのかわからないままこの、うん、
ですよね、
せっかく来てあったんにお前出てくんかよっていうね、なんかねいろんな気持ちがあっての行動っていうね、すごい、
うん、
でもそれ伝わったのはやっぱりちゃんとタミエのなんかお芝居が良かったからやと思うよね、うん、
いや、
うん、
嬉しいな、
そうそうハラハラするっていう、
じゃあなんか反対になんかじゃあやりきったけど、うん、ここがちょっともうちょっとできたかなっていうふうに思ったところってありますか？
さっきその気づいてできるようになったって言ってた最後の待ってるからな銀座でっていうシーン、あれができるようになったのが最終日の公演だったんです、
うん、
それで、3日目に来た人があそこが微妙だったって言ってて
すごいすごい人やね、
ピンポイントです
ごい
でもっと早くできとったらよかったのになと後悔はしてます。
うん、あるよね、
そのこと
ね、
まあね、
うん、あやかちゃんもありますか？
いや私自身は、ちょっと今自分のことではパッとは思い浮かばないんだけれど、
うん
うん、あでもそんな気持ち、あなんかやっぱり公演フロンティアの5回6回あるので、
うん、
やっていく中で、あ今日はこういう風にできたなとか、
うん、
ここからここにつながっていくのがうまくいったとか、ここの気持ちが盛り上がっていくのが今日はとてもいい感じで盛り上がったとかいうのは、うん、その日によってはありますね。でもかといってじゃあ1日できたからといって次にそうなるかっていうとそうじゃないし、うん、でも、ね、やっぱりそれと同じことを繰り返そうとしてもやそれはやっぱ次の時には今度は嘘になっちゃうから、
うん、
また違うところで、うん、やっぱり違う 考えというか、その時はその時の気持ちで持っていかないとダメなんだなっていうのを学んだりはしましたっていう、なんか怖いになってしまう。
なんか5回6回ってもんちゃんは初めてこんなにいっぱい
怖
い
が、
はい、どうでした？
いやー、なんというか気持ちが分散すると思ってたんです。
あ、
今日は捨て会だなとかって思ったら嫌だなと思ったんですけど、そんなことは全然なくて、あの私の出番は後半なので、うん、前半は裏にいて、お客さんが、あ、今日はここのシーンで笑うんだなとか、
うん、
あ、昨日はここ受けてたのにシーンとしてるなとか、そういったものを感じながら実際舞台に出てきて、うん、あの5回あって全部勝負の回だなと思いました。
そうだね、お客さんが違うからね、やっぱり、ね、一番最初から出るなとまた気持ちは違うかもしれないけど ね、
そうです
ね、お客さんの反応を感じながらだと、今日のお客さんはまたこれ一味違うぞみたいなね。
そうです、そうです、うん、今日は結構あのぶっ飛んだ表現でやらないと笑ってくれないだろうな
お客さんの刺激の取り方が ね、 ね、結構大きくいかないと、
はい、
強く出さないとお客さんちょっとあまり感じないかもしれないとかね。
そうです、そうです、
多少やっても、もう些細なことでもこの今回ちょっと笑ってくれるとかね。
あ、そうです、そうです、う
ん、お客さんのね受け取り方の強さみたいなのはある、はい、すごいね、よくそんなのを感じながら、ね、どうですか、感じてます？
いやいやいや、そう、あ、あの後半だけ、うん、出るとか、
うん、
あまりなかったからかな。
いや、
でも、
う
ん、あのその時の反応はね、
うん、
違うのは思うけど、うん、だから出てる人、今出てる人頑張ってって思ったりはしますそれで、
ね、なるほどね、うん、私これから出るからみたいなとか
思ったりはする
確かに思いますよね、あの、あ、心折れずにやりきってって思って、うん、そうそうそう元気出してって思いながら
袖で何やってる、何やって待ってました？
袖で、あの私と岸本さんと佐藤純子さんがいたんですけど、岸本さんはなんかあの なんていうのかな、10個あの目をつぶってチンとしとられて純子さんはちょっとよくわからなくて
寝とったんじゃないか大丈夫かな。
私はあの民江からの手紙が来たのが分かる発言があったら、うん、自分の出番だなって思い始めてストレッチをしてました。
袖で袖でストレッチをする余裕がある、すごいね。
あの、あんまりバタバタ言わないやつ、
うん、
あの首を回すとか、
うん、
あの手をあの伸ばす、なんていうんですか、うん、手のひらをこう
体がね硬くなったり冷えすぎないように、うん、
そうですね、うん、
余裕あるね。
多分緊張しないようにわざとそうやって違うことをして紛らわせてたんだと思います。
ね、
なるほど、うん、人が緊張してると割と緊張する方、あ、なんかこの人緊張してるなとかっていうのを感じると自分も緊張してきたみたいな、
あんまりなくて、緊張してる人を割といじるタイプです、うん、緊張してるでしょとか言って一番
だ
これね、次は気をつけないといけないね、うん、もしお客さんとかでもんちゃん来たりとかした時にね、
う
ん、
そうですね、
うん、で開演前には絶対会わないようにしたいはい、というわけでもうね、もう聞きたいことは山ほどあるんだけれども、
はい、
まあ、この辺で最後に、まあ、多分見に来てくれたお客さんも聞いてらっしゃると思いますし、これからなんかあの見に来ようと思ってる人もいると思うので、なんかこのフロンティアにのお芝居に 出た感想とか、なんか見に来てくれたお客様に何かメッセージがあればお願いします。
はい、この度は裸足の青春にご来場いただきまして本当にありがとうございました。門川歩美って誰だろうって思われた方もたくさんいらっしゃったと思うんですけれども、楽しんでいただけたらいいなと思います。ちょっと弱気ですね、
弱気
今年はフロンティアの50周年の公演もありますので、そちらの方も今準備しているところかと思います。こうご期待ください私はちょっとフリーなので今度どこの何に出るかはまだ決まっていないんですけれども、またお目にかかることがあればよろしくお願いいたします。
はい、というわけで、はい、今回のゲストは もうねファンもすごい増えた、
そうでしょうね、
という、タミエ役の門川あゆみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけでエンディングですね。すごい良かったよね、もんちゃん来てくれてね、
う
ん、
あ、私一個聞きそびれました。何でしょう、なんかあのお客さんの送り出しとかもあの含めて近いじゃないですか、このシアターちっちゃいから。
そうですね、
なんかあの、うんうん、フロンティアのお客さんの雰囲気とか、あとこのフロンティア の、うん、あの稽古に参加してのなんか雰囲気ってなんかどうでした。なんかいつもとなんかちょっと大きなホールとはちょっと違うんじゃないかなと思って。
そうですね、あのお客さんがあんなに握手を求めることってないなと思って。
あ、フロンティアのお客さんは握手すごい来るよね、はい、うん、
佐藤純子さんのファンが毎回絶対一人二人は握手を求めていらして
手出したまま来るのね、お客さんが、ね、歩いてくるのね、
すごかった、うん、それにあの一言とかだけでもよかったよとか、うん、なかなかだったねとか、うん、何かしらこう温かい言葉を投げかけてくださってて、すごくいいなと思いました、うん、地元密着型であの結構、うん、おばあちゃん、
うんね
うん、優しくって
止ま
はい、あ、稽古の間いつもいるメンバーはだいたい似通った世代の人が多かったんですけど、当日はあのフロンティアの普段の方々もあのベテランの方々が結構で、受付だとか交通整備とかにいらしてて、すごく仲のいい劇団だなと思いましたね。
ソファーのところで来るけどね、みんな普通に会話してるからね。
そうです
タメ口で、
ね、そうそう年齢はあまり関係な
く、ね、関係なくね、タメ口で、うん、何してきたんですか今日とか言ってね。
そうですそうです
そうですよね、うん、確かに地元密着型で、うん、ありがたいお客さんたちが ね、 ねいっぱい来てくださってるんですよね、うん、いやなかなかちょっと外からのねあの視点というか、
そうですよね、うん、
聞けると面白かったです、
うんうん、はい、そのわけで、ちらっとね、50周年公演の話も出ましたけれども、
はい、
こちらもね着々と、準備をして、かなりね気合い入ってる人たちもいてね、うん、私あんまりちょっと顔出せてないんですけどすいません本当顔出せてないんですけど、あでもあの50周年のね、
はい、
どういう風に進んでるのかとかっていうのもできるだけ、ブログとかで、お知らせしていきたいなと思いますので、ぜひぜひこちらもチェックしてみてください。またですね、結構あの客演の方があのフロンティアに、ね、来てくれて、でその方が他のに、うん、舞台とかに出ますよっていう時もね、あのフロンティアのブログとか、うん、フェイスブックとかでもお知らせしたりとかもしてるので、もしまた門川あゆみさんのね
はい、
出番がありましたら、まあ、この舞台出ますよとか言ったらね、多分ファンの方もいると思いますので、またお知らせしていければなと思います。というわけで、今回のお相手は、手紙の思い出は未だにツイッターで文通していた人とつながりがあるのとゆみと、
手紙の思い出といえば細かい日々の励ましの言葉が嬉しかったなっていう彩香と、
手紙の思い出といえば高校の卒業式に両親にがっかりな手紙を送ってしまった門川あゆみでした。
次回はついに来ちゃうんだよねというわけで、とあるゲストが2回続けてになります。お楽しみに、
お楽しみに。